おはようございます。グッドモーニングボイスです。4月8日月曜日朝7時35分ですね。グッドモーニングぶりがちょっと回復できて、あ、すいませんね。先週は、何回かお休みさせていただいたわけですが、ちょっと旅行に行ったりしておりまして、仕事もちょっとだけね、してみたりもしましたけれども、まあ、そんな感じで、割と盛大に穴が開いて、もしかしてこう心配になれた方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、そうそうこれね、やめないので、私は多分、すっごい継続しようというか、継続する、習慣化とか、そういった能力が高いってわけじゃない気がするんですよ。ただ、なんていうのかな、これもそうですけど、割とこう何をやりたいんだかよくわからない番組じゃないですか。あれですね。この50分ぐらいになったら一旦こうやめて、ゴミを捨ててきてから再開するっていう形を取るんで、どっかでこうちょっとギャップ入ると思うんですけれども、それはちょっと事前に言っておきますが、なんていうんですかね。ちゃんとやらないですよね、私って。で、それは最近はもうちゃんとやらないぞっていうある程度意識的にちゃんとやらないんですけれども、もともとちゃんとできないんですよ。だから続くんですよ、きっと。人によってね、こう肩にカチッとはめるから続くっていうタイプの人はいらっしゃるんですよ。これもなんかこう行動科学的ですけど、私は肩が曖昧だから続くっていう人間なんですよ。これはやってて本人がすごくそういう自覚があって、カチッとさせるならこことここは変えなきゃなって思うんですよ。私もこの950回くらいやってきてる中で、ほぼ毎日そういうことを思ってるんですよ。いや、ここで撮るのもダメだし、この時間帯も良くないし、予約にするべきだし、ヘッドセットも変えるべきだしって思っていながら900回くらい変えずに来るんですよ。それが自分なんですよね。この方法論をね、これはグッドバイオス的だとも僕はあんま思わない。グッドバイオス的ですけど、いささかタスクシュート的かっていうとややそうなんですけど、かっちり合ってるかっていうとそうでない部分もあるんですよ。とにかくこうなーなーで続けてしまうという、人間には推進力なのかな、なんかそういうものがありまして、それで続けてるんですよ。だからこれ、ね、習慣化って言えばそうなんですけれども、なんかそのうち本にまとめてもいいなみたいな、ハードル下げるっていうじゃないですか。あれともまたね、少し違う気がするんですよね。あえて言うならば、まあ、別にこれ予約にしてヘッドセット買い替えるとハードル上がるかっていうと、そういう話ではないんですよね。だからそういうことではなく、僕が思うのはですね、全体の構造はそうなっているだけの理由があるっていう、言ってしまうとそういうことになるんですよね。この中のどこかをいじってしまうと、結構続けるのが難しくなる。なんでなのかはわからないけど難しくなるだろうなっていうのがありまして、今日はこういうダラダラモードですね。このダラダラモードもすっごい多いじゃないですか。この番組の7割はダラダラモードが占めてる感じで、これも多分やがる人すごいやがると思うんですよね。で、私はこうじゃないと絶対僕のような人間が続けられるはずがないから、っていうかこれもね、実は一時どこかでやめようと思っ、だからほらタイトル変えてみたり、百チャレ編とか言ってみたりするんだけど、いつしか消えましたよね。だからああいうの僕無理なんですよね。継続していくの、僕にできることはそういうことではないんですね。まあ、自分を知るみたいな話になってしまうんですけどね。まあ、人によってでも知るべき自分って違うじゃないですか。私はこういう人間で、こうはなりたくないなって人は多分この番組聞かなくなるはずなんですよ。そういうふうにこの番組は構造上できていると思いますね。50分までと言いながらこうやって時間を費やしていくわけですけど、今日はもう多分久しぶりにやると話す話題だけは満載に頭の中に多分あるんですよね。意識できてないですけど、その表面の一角が意識されてて全体像でかいなって感じがするんで、今日長くなると思うんですが、まずはお知らせですね。お知らせ、3ヶ月チャレンジの第5期がいよいよ3ヶ月目に入っておりまして、第6期の募集を始めます。近々始めようと思っております。 今度からプレミアム編を、まあ、このプレミアムといっても別に何がどうプレミアムかというと、単に、私とセッションできる回数が週に2回に増える方がいらっしゃいますという、これだから、これが金額の上限に当然なりますね。なぜかというと、月最大で、最大ではもう10回か9回行くはずなんで、まあ、8、3、24としても24回セッションになる。もうここまで来ると、なんかちょっとね、なんかカウンセリング化してくるんじゃないかという、カウンセリングではないですけどね、ここはもう譲りませんから、これはカウンセリングではないよと。受ける方がどう思われるかっていうのはまた別として、カウンセリングではない。この種の話を今日はちょっと多分入ってくると思うんですけど、一体それは何の役に立つのかと、3ヶ月経ってどうできるのかと、これはね、体験された方に聞いていただくしかないような気もするんですけど、僕が喋るのはあくまでも宣伝ですからね。そう思って聞いてほしいんですけど、しかも宣伝にしちゃ地味な内容になるんですけど、でもこれは僕はすごい地味に聞こえてもなかなかなことだって思わなくもないというね、その程度の自負はあるんだなと思ってほしいわけですが、要は僕と、12回なり24回なりセッションしていただく中で3ヶ月かけて何をしようとしているかというとですね、自分の、お悩みというのか、まあお悩みでいいね、とりあえず困りごとお悩み何でもいいんですけど、ここをどうしたいっていうのが人に言えるようになる。人に言えるようになるというのはハードルがあるという意味ではないです。まあハードルもあるんですが、ハードルより大、ハードルと同程度に大事なのはですね、話をまとめて人に伝えると自分が伝えたいことが歪むんですよ。これは確実に歪むんですよ。これは僕の経験でもあるし、3ヶ月チャレンジの方と話していてもわかるんで、そうじゃないんだっていう気持ちとともに自分の話が流れていくんですよ。これが嫌なんですよ、人は。だから、人に話せなくなってしまうんですね。私も経験してみてようやくわかったんですけれども、自分の相談をするときの最大のネックがこれ、ある意味これで、自分の中ではわかってるんだけど、点在してるんですね。ものすごく幅広く点在してるんですよ。カウンセラーに力量があれば一回で済むんじゃないのみたいに思う人も多いんですけど、そうするためには、一回で自分が言いたいことを全部伝えきらなきゃなんないんですよ。それをそもそも50分のうちに、10年ぐらいしこたんを溜め込んできた自分の困りごとなりお悩みをですね、50分のうちにまとめて人に話し、しかもですね、その内容で自分として納得がいく、しっくりくるっていう人はほぼいらっしゃらない。まして、そういう方は悩まないですよ。多分悩むっていう人はですね、それはできないはずなんです。一歩間違うと、50分のうちで、いや、言いたいことほとんど言えなかったな。で、例えばなんですが、まあ、私の話でもいいですし、他に精神分析家の話でもいいんですけど、話を聞く余裕はないですよ。それ話してたら、話して50分なんて終わってしまう。だから、長いくかかる場合、2時間とか3時間とかになってくるんだけど、これをやってしまうと、今度は話聞くじゃないですか。いや、ああいう話されても、そもそも自分が相談したかったことって、あそこで喋ったことじゃないしなってことが絶対起きるんですよ。やむを得ないんですね。話というのは事実を歪めてるんで。だから、かかるんです。3ヶ月ぐらいは。そして、でもですね、話してるうちにまとまってくるんですよ。あ、でそもそもそれは自分の心を少し、残念ながらね、愛曲とまで言わないまでも編集は しないわけにいかないんですよ。だって、例えばですね、私がここでよく喋っている、昔の悩み事、いや、彼女できなくてって、こうまとめちゃう。これがまとめなんですよ。でもこれはまとめてるけど、僕のこの一言にまとまっている中には、少なくとも10年に及ぶ苦痛があったわけですよ。10年間この問題で僕は格闘してきたんですよ。ほとんど毎日日がなマスターベーションしかしてない日とかもあったり、あるいはこう彼女がクリスマスツリーの前で写真を撮ってる人を見てなんかもうはぁっていう気持ちになったりとか、全部彼女ができなくてっていう一言にまとまってるわけですよ。でこれを人に伝えても僕の中で釈然としないわけですよ。でましてそこで素晴らしいアドバイスをもらったとしてもですね、いやそういうことじゃないんだよなと と思っちゃうわけですよ。いや、人生もっと面白いことはたくさんあるよって、その通りなんだけど、多分そう言われても、まあ、それには本当なんですよ。多分それ以上のアドバイスはないレベルなんですけど、でもそれで納得できるかっていうと、そういうことではないんですよ。ってことが絶対起きるわけですね。だから、お悩み相談っていうのはですね、まず、人に自分の伝えたい、これで自分の心が納得がいくという内容の、しかも人がそれを理解できるという内容を持っていくってことができるようにならないと、なかなかうまく成立しない。まあ、それができないんですよ。僕もできないし、悩み相談をしている人にはできないわけですよ。それをうまくさせるってことが、まず、力量のある意見なんですよ。カウンセラーと言ってもいいんでしょうし、で、新聞籍化でもいいんですけど、これを引き出せるんだったらもう、話の7割ぐらいは済んだもん、当然。まあ、そこまで言うと言い過ぎなんですけど、まあ、ちょっとね、でも、最近見た、この話をこれからしようとも思ってるんですけどね、ここ難しいんですよ。とにかく、人に話を聞いてもらって、しかもそれが自分が言いたかったことであるということを、状態を成立させるために、僕が思うに3ヶ月ぐらいはかかりますね。で、しかもこの間に、これをやるだけでもですね、最近思うんですよ。相手が僕のように、別に正式の訓練を受けたり、力量がそれほど大したことがなかったと仮にしても、これをやるだけでですね、自分の心にとっての効果は抜群にある。だから私はこのやり方に今沿ってるんだなと。こう言うと非常に誤解を招くんですが、言いますが、別にそれ精神分析でも、CBT でも、いわゆる認知行動療法でも、ホストでも、何でもいいんですよ。何でもよくはないんだけど、使ってる人が、その、なんつうんですかね、おそらくツールの効用なり、意味を理解していて、しかも、その人に一定の、そういう聞く力があればですね、何でもいいんですよ、これは。多分その中で行われることは、だんだんだんだん、本来全然違うものなんだけど、ここ類似していくんですよね。似通っていくんですよ。多分僕はこれを今、まあこれ、すでに十和田海人さんが普通の相談の中で徹底的に、議論した話であるんですが、私は今、これをだから、ある意味、実践づけようとしてるんだなと。立て付けはですよ。あくまでも立て付けは私は、タスクシュート、まあ、認定トレーナーみたいなもんなんですよ。理事ですけど。認定トレーナーじゃないですけどね。要するにタスクシュートの人なんですよ。という一応建前で、まあ、ライフハックの、なんだっけ、ブームの火付け役だっけ。あれ、誰かが書いてくれたのそのまま僕は自分のプロフィールのような顔をして使ってるわけですけど、そういうものでもいいんですよ、別に。ライフハック聞く人みたいな。これがですね、まあ、ある種の訓練とか知識とかがある方が絶対いいとは思います。いいとは思うんですけど、そこについているラベルは、まあ、話したい人がそのラベルの人のところで話したいなと、あるいはそのテーマについて話したいなと思うのであれば、多分何でもいいんですね。そういう意味では僕はグッドバイブスっていうのは非常にいい方だと思うんですが、思うんですが、結局これって、なんていうのかな、自分がタスクシュートやってるとタスクシュートの人に聞きたくなるみたいな構造は避けがたいんですよね。グッドバイブスというものを知るところが結構ハードルがあるわけですね。グッドバイブスとは何なんだろうと。これを説明する人は世の中に今のところ、クラスの慶三さんただ一人という状況なんで、多分そうなんですよね。お前グッドバイブスっていうのを一言でですね、わかるように言ってって言われると結構僕なんかじゃまだ困っちゃうんですよ。で、これをやった人の中には、これが語れる人はいるんですけど、間違いなくいるんですが、なかなかやっぱりね、これは難しいんですよ。精神分析とか、もう難しいんですよね。そういう意味で分かってきたんですけど、これが説明しやすい方が流行るよねってのはありますね。例えば認知行動療法、これ説明しやすいんですよ。だから流行るんですね。だけど、ここで行われてることが認知行動療法。失礼しました。 今、しがたゴミを捨ててきたところです。あのですね、何の話をしてたか完璧に忘れてしまったので、確か3チャレの話はしていたと思いますので、3ヶ月チャレンジですね。第6期の、この直前の数分前でも全部忘れているんですよ、本当に。ほとんど全部忘れてるんですよね。こうやって今僕生きているんですけど、こうしてから全ての調子がいいんで、ほんとこう、なんつうんですかね。まあ、今ここだけじゃダメ、あの話ちょっと違う話なんでやめておこう、みたいな話もあるんだけど、多分、この今ここっていうのは、ほとんどの人は実践しないんだなっていうのを感じますね。実践するというのはそんなに難しいことじゃないし、まあ、今みたいに不便なことはあるんですけど、例えばじゃあ、まあ、今回旅行行ってきたっていうのはさっき言った気がしますが、旅行先で今ここで生きててつい数分前のことも忘れるから道にめちゃくちゃ迷うかって別にそんなことはないんですよ。もちろん僕はめちゃめちゃ道にもともと迷うタイプですけど、昔みたいに記憶をフル活用しててもどうせ迷ってたんで、あれは道を忘れるからもちろん多少忘れるってあるんだけど迷うわけじゃないんですよ。あれは方向性が狂ってるから迷う。僕の場合はね、いわゆる方向音痴ってやつで、方向の問題であって、向いてる方向が最初からおかしいから、だいたい逆向いてるんですよね。間違い、迷うのであって、別に道を覚えてるとか覚えてないからとかはあんま関係ないんですよ。変な話なんですけどね。だから、数分前のことも喋ってたことなんてどんどん忘れていきますか。だからなかなかこれも信用されないんですけど、昨日もね、手帳のセミナーをやってきた。この話もしなきゃな。手帳のセミナーやってきたんですけど、そこで喋るわけですが、ある方にどうやってその喋る内容を、なんていうんですかね、こう、よどみなくと、僕よどんでますけどね、よどみなく喋れるのかって言われるんですが、私は喋る内容について考えないほどいいと思うんですよ、絶対に。だって、これ何度も言うんですけどね、友達とか夫婦間でこれから喋ることについて段取り考えてる人なんて誰もいない。まあ、世の中が広いし、変わってる方もいらっしゃるから、もしかして、今日これから妻に1、これこれ、2、これこれ、3の A、これ、C、これみたいになってる人もいるかもしれないけど、まあ、聞いてくんないと思うんですよね、そんなんじゃ。で、そう喋ればいいはずなんですよ。まあ、そう喋ればよどまないかっていうと、そんなことはないと思うんですよ。友達と喋ってても、よどむことはありますからね。ですが、私は少なくともその、喋る内容を事前に考えておくほど、よどまないとか、そうしないと何言うんだか忘れるというか、私は、覚えてることは何もないから、自動的に出てくるものに任せて喋っているんだけど、これを、やるのが難しいってことはありえないと、自分は思いますね。だからこれは、つい我々はですね、大事な会とかでは喋ること決めておこうとかしてしまいがちなんですが、私もしちゃう恐れを感じるんですよ。まだ。例えば総理大臣の喋るとかないと思うんですけどね、一生。ないことを祈る。でも、例えば総理大臣と喋るのであったとしても、アドリブの方がいいと思いますね。私は。そういう時は、ましてその方がいいんじゃないかと思うんですよ。多分、機会を損失するとかっていうことを考えられるのかもしれないけど、どんなことを喋れば機会を損失しないのかが事前に分かってるぐらいなら、まあ僕だったら総理大臣だ喋りませんね。事前に分かってるぐらいならね。何が起きるか分からないっていうのが、やっぱり、これを多分、多くの人は真剣に何が起きるか分からないとは考えてないんだろうなとは思いますね。やっぱり我々は、大抵の人はこれを聞いていらっしゃるほぼ全てとは言わないまでも、まあ多くの方は 3.11 なりを体験しているわけじゃないですか。何が起きるか分かってないですね、私たちは。極めて根本的な意味で分かってないと思うんですよ。だからこれを分かろうとするという努力が、まあこれももうその人その人の考え方ですけど、私はもう完璧に諦めてますね。何が次に起こるのかを。測ろうとする。それ考えれば考えるだけ、恐怖で身がすくむだけのような気がするんですよ、本当に。 大体人間の脳ってそうできちゃってるんで、最初からバイアスがかかってるんで、素晴らしいことが起きるリアリティは持ちにくいように構造上なってるんですよ。でもそれだったら正しいっていうのは間違ってるじゃないですか。それはただひたすら生き延びるのには脳は役にかなり立つんだけど、それはどんな生き方でも構わないから生き延びさえすればいいっていう場合にだけ役に立つのであって、幸せに生きるとかに脳は根本的に多分何の興味も持ってないと僕は思うんですよ。に脳が望むことっていうのは人を生き延びさせることなんですよ。しかもこの脳の、大きなまた別の欠点はですね、100万年前ぐらいの世界が想定されてるんですよ。残念ながら100万年前はないかもしれないけど、1万年ぐらい前なんですよ。1万年前も100万年前もあんま変わんないと思うんですよね、あの世界の状態って。だから蛇が怖いとかいうわけわかんないことになっちゃうわけですよ。雲が怖いとかね、しょうがないんですよ。それはあのたかだか人類が世界を大幅に作り変えたのがここ100年ぐらい、それも言い過ぎかもしれないけど、ここせいぜい1000年じゃないですか。で、進化ってそういうスパンでは動かないので、我々の脳の見ている世界ってのは間違いなく1万年前の世界なんですよ。早く肉食わなきゃとかって思ってるわけですよ。だから肉食べると幸せだっていうことになるんだけど、幸せと関係ないんですよ、それは。1万年前なら肉いっぱい食べといた方が、その時食べ損ねた人より生き延びやすいからそうなってるだけであって、それつまり感情がそう動くって話なんだけど、これはもう本当にバイアスなんですよ。めちゃくちゃバイアスなんですよ。今肉たらふく食べるとむしろ寿命縮まるじゃないですか。ということは脳には想定できないわけですよね。しょうがないんですよね、これはね。はい、何の話をしてたのか分かんなくなってるんで、3ヶ月チャレンジよろしくお願いしますということですね。まあ、だんだん思い出してきたんだけど、要するに、3ヶ月かけるのはなぜかという話をしてたんですね。でなぜかというと、悩みを人に相談できるという状態をある意味作るため、そしてそのこと自体が、自分の心の健康にとっては大いに役に、おそらく大いに役に立つから、そしてその場合、だから私はせっせと精神分析の知見なりを手に入れようと頑張ってるんですけど、その精神分析の知見というものがですね、すごい手に取るように分かるみたいにならないんですよ。ならなくてもいいんですよ。僕らは精神分析家じゃないし、なるわけじゃないし、受けるということすらどうか分からないんで、別にそれは手に取るように分からなくても、どうして、ある種の、例えば自己愛、性人格障害とか言うのかっていうだけでも違うんですよ。あれ、名前だけ知ってるんじゃダメなんですよ。ダメとは言わないけど、今名前だけ知ってる臨床家さえも、臨床家さんさえもいらっしゃるかもしれませんが、どうしてその名前になってるのかというのを知らないと変じゃないですか、やっぱり。この話はしてますよね、この番組で。なぜボーダーラインというのかとか、なぜスキゾイドっていうのか、分裂型なのか、なぜ脅迫というのか、すべて精神分析から来ている。かなりの部分がですよ。かなりの部分が精神分析から来ている。ナルシシズムという言葉が分からなくて、自己愛が分かるはずがないんですよ、本当はね。自己愛とはこういう人ですっていうのは、すごい詳しい人はいっぱいいらっしゃるわけです。ネットでも今、いくらでも自己愛とかっていうの出てきますから。でも、なぜ自己愛というのっていうのは出てこないんですよ、ネットでは。ほとんど。よっぽど調べていかないと。で、自己愛の元はナルシシズムなんだけど、ナルシシズムに愛って言葉は入ってないんですね。で、愛とあんまり関係ないんですよ、あれは。自分大好きって話では、ナルシスは別に全然言ってないんですよ。全然。ナルシスはただ溺れて死んでしまうんですね。事故に溺れて死んで、事故の姿に溺れて死んでしまうんですよ。それは外から見ると自分大好きすぎるって思うかもしれないけど、別に彼は自分が大好きだから死んじゃったわけではないわけですよね。すごくこれは大事なポイントなんだけど、全然自己愛性人格障害っていう項目をただ見ただけでは、こういう人は困るなぐらいにしか人は思わないわけですね。それで、果たして、それが一体どういう意味を持つのかという、多分そこまで十分興味は持てないから、サンチャレとかに、なかなかご参加いただけないかもしれませんけれども、自己愛ってのは大事だってのがよくわかる。僕らはすごく自己愛的になりやすい世界に今生きておりますから、そしてそのことで困ってるんだけど、困ってるっていう自覚もなかなか持ちにくい世の中に生きておりますのでね。他者と遭遇しにくい。この場合他者っていうのは単純に他人って意味じゃないです。他人の中に自分しか見ないっていう人はいっぱいいらっしゃるので、 他人と遭遇できないんですよ。僕らの世界は寒さとか暑さとか痛みとかもなるべく排除する方向に向かっていますよね。特に痛みはそうですよ。本当に痛い目に遭いそうになったら麻酔かけてもらえる。こういうふうにして自己愛構造が守られるように作ってるので、他者というのは痛み、つまり外部なんですよね。私の想定の範囲を超えてしまう出来事と遭遇しにくくなって、いいことなんですよ。すげえ上とか、ほんの100年以上前だったらもう普通にあったことが僕らほぼなくなってきてますよね。すごい上とか、すごい寒さとか、すごい暑さはかえってあるんですけどね。でもクーラーとかで対応するじゃないですか。自己愛が守られるように。自己愛っていうのは自分大好きってことではないんですよ。自分大好きだからクーラーつけてるわけじゃないですよね。自分が好きだからつけてるって部分はもちろんあるんだけど、どんな人だってクーラー暖房は今つけるじゃないですか。麻酔もしますよね。自分を愛しているから麻酔してるんであって、あんまり自分に興味ない人は麻酔しないってことはないじゃないですか。自己愛というのはそういうことではないんですよね。他者と遭遇しないで済むっていう。外部と遭遇しないで済むっていう。だから、結果としてなんですけど、結果として自分の外に出られなくなってしまうと、それで困ることは一見ないんだけれども、そういう生き方をずっとしているというのはですね、死んだように生きることになりかねないっていうのが精神分析の考え方にかなり大事な部分にあるような気がするんです。で、こういうものをダイレクトに取り扱ってくれるのは、実は僕は精神分析的な何かじゃないとないんじゃないかなって思うんですよ。だから自己愛っていうのの厄介さはですね、その自己愛の考え方の中にやや極端な発想が、まあ、万能感の考え方ですよね。例えばお金は万能ですっていう考え方が自己愛とともに取り込まれている人は、お金がなくなる恐怖とずっと戦わなければならなくなるわけですね。お金って今のところベーシックインカムとかがないので、どんなになくなっても自動的に排除、供給されます。いずれきっと僕はそうなると思うんですね。なぜなら世の中は自己愛に向かっているんで、今のところ。そういうことなんですよ。すっごい寒くなる前に暖かくしてあげます。すごい痛む前に麻酔かけてます。すっごいお金なくなる前にお金が供給されますってことをやっていくうちに、これは全部必要でいいことなんですよ。これを止めればいいとかいうよくわからないストイシズムに走っても無駄なんです、どうせ。なんだけれども、これをずっとやってる僕らの世界は、他者と遭遇しにくくなっていき、この他者と遭遇しにくくなっていくために、ある種の万能感が自分にとって非常にこう辛い目に合わせる、その人。例えばお金は万能ですって考え方がこの自己愛の中に潜り込んでしまった人の場合、この外に出られないためにお金は万能だからなくなったら、つまり万能的なものの逆の地獄に落ちなきゃならないからっていう恐怖でいっぱいになるわけです。それは実際にお金がなくなる、これが他者なんですけども、という体験をしてみると、実はそんなに恐ろしいことは起きないじゃんってことがわかるんですけれども、つまり外部との接触はそういうメリットは、痛みは伴うけれども大丈夫なんだなっていうのがわかるんだけど、わかるようにならないわけですよ。その前に例えばお金が政府によって供給されますってことになると、お金がなくなるという経験をしたくなるわけですよ。でも恐怖は残るわけです。この辺が人間の難しいところなんですよね。供給されるんだから恐怖なくなればいいじゃんって人は思うと思うんですけど、僕もそう思うんだけど、そうはならないんですよ、我々は。変なもんでですね。まあ、そういう話を、するってことです。するためには、少なくともこれぐらいの知見、知識っていうのかな、用語集なりを理解している必要がある、理解している人がある程度はそこにいる必要があって、もう自分がそっちに勤めてるってことでもあるし、3ヶ月チャレンジではこういう話が普通にされるように、まあ、構造上なっているので、まあ、そういうコミュニティを作ってるということですね、私は。まあ、そんな感じです。で、このラベルは3ヶ月チャレンジというラベルなんですよ。これを3ヶ月でチャレンジするわけです。チャレンジしなくてもできるようになるんですけどね、3ヶ月ここでお話ししてれば、多分。まあ、僕にとってチャレンジかなっていうぐらいですね。はい、壮大に、話をしてきたんですが、多分結構これで時間は経ってるんですが、これから本題ですからね。先日言論の山崎貴明さんが6時間以上喋っていらっしゃったあの長い動画の、実はあれ第2回で、第1回がありまして、こっちも長いんですけれども、 でもまあ第2回ほどではない。で僕はこれを両方見て非常にこう、あの、なんていうんですかね、すべてがブラッシュアップされた。それは僕の勝手な思い込みですけれども、すべてがブラッシュアップされた。という思い込みに今浸ってるわけですよ。で、僕は順番が非常に良くて、第2回、第1回という順番で見たんですね。これが僕は正しい見方だって今は思ってます。偶然ですけどね。で、第2回は、要は山崎さんが精神分析について珍しくですね、非常にまとまった量の非常にこう、これ以上わかりやすい精神分析の話は多分聞けない。あれしかも2000円で聞けるんで大おすすめなんですけど、ただものすごい長いんで、もう僕は倍速とかしないで絶対聞くんで、等速で全て聞きますけれども、しかももう2周しましたけれども、あの、まあね、あれだと 1.2 倍ぐらいにはしたいかもしれないけど、やっぱりそれは僕にしてみると非常に、あの、言いよどまないように話す人っているじゃないですか。とかがない人、何ですか、フィラーっちゅうのかな。僕ね、あれダメなんですよね。ダメだと思うんですよ。とがないとかって。は大事なんですよ。ここでよどんだって事実が大事なんですよ。そういうものは全部大事だと私は思うので、ね。だから、まあ、わからなくはないんですけどね。あれだけ長くなってくると。まあ、カットできないですよね。どこの場所もカットできないなっていうふうに、本当に思いました。フィラーが大事っていうのはもう一つ別の理由があって、人の話を聞いてるときに、ここで、この人はなぜこれほど言いよどむんだっていうのはやっぱりあります。なぜ言いよどむのかというと、まあこれはあくまでも当て推量みたいになっちゃうんですけど、やっぱりその人の中で、その人の言葉を修正しにかかっている存在があるんじゃないか。これがさっきのナルシズムの話に絡んでくるんですけど、なんでこう話がポンポンポンポン出てこないのか。下手なこと言ってはいけないよっていう教えをね、やっぱりこう叩き込まれた可能性があるわけですよ。という人が、例えばですけれども、何かの書類を記入するのに人の2倍時間がかかりますってことは不思議じゃないですよね。だって言葉を発するという段階ですでに内なるこう指導者みたいな、これがクラズノさんの以前、今怖い自分っておっしゃってるかな、内なる指導者みたいなものがですね、こう言うべきじゃない。それもダメだ。みたいなことを言ってるから、これ無意識にやるんですよ。しかも。だから、つまり、ですね、みたいになるわけじゃないですか。で、こういうのが大事なんですよ。これを聞いているうちに、この人、書類作成するの大変じゃないかなっていうのが浮かぶんですよ。自然とね。浮かばなかったらダメな気がするんですよ。やっぱり。ある程度。そうすると、例えば、まあ、タスクシュートで見積もり時間のなんたらって、この方がおっしゃった場合、多分そうだろうな、という感じを抱くんですね。こういうのが僕は欠かせないと思うんですよ。この種の仕事には。私はね、少なくとも私はそう思うっていう話ですけども。だから、なぜ言いよどむのかというのを知るためにも、どのくらい言いよどむのかというのを、体感しないといけない。で、言いよどまれてるうちに少しイライラするかもしれないじゃないですか。このイライラ非常に大事ですよね。どの程度自分はイライラするのかというので測れますよね。別に何回言いよどんだかとか数える必要はないわけです。それに数えるってダメなんですよ。やっぱり大事なのは頻度と雰囲気なんで。しかも私がイライラする以上に他の人はイライラするかもしれない。そしてこの目の前の人は、ああ、イライラさせちゃったと思って、絶対人のイライラっていうのはやっぱり見て伝わるものだから、そのイライラさせてしまったというものを見て、ますます言いよどむだろうなっていうものまで、その言いよどみの中で測れるじゃないですか。こういうのはもう本当に、情報量満載だとある意味思うんですよね。だから、言いよどまない訓練とかはしない方がいいと思うんですよ。これは、そう、昨日出てきたんですよね。その言論の中で出てきたんですけど、アンガーマネジメントみたいなもののリスクなんですよ。アンガーをマネジメントするということは、人の前で怒れなくなるってことを意味するじゃないですか。6秒間待つ能力というものをスキルとして身につけてしまったら、クラズマ・ケイゾーさんがグッドバイブスでもよくおっしゃってますよね。怒りは隠蔽されるんですよ。隠されてしまう。で、フロイトの大事な指摘がありますね。自分に隠すんですよ。人に隠したものは。我々はそういう生き物なんで。怒りを人に隠すだけで済ませようと思ってるのかもしれないけど、 怒りというのは良くないんだ、だから人前で示しちゃダメなんだと思うと、自分にも隠すんですよ。私は怒ってないってことになってしまうんですね。で、こうなると怒りはどっかに行ってしまう。でも怒ってるから本人は、なんとかしようとするわけですね。無意識の中では。表現はできない。だから相手に対して怒れない。自分が怒ってるということにも気づけない。でも私は自分の行動を変えることによって、この怒りをなんとかしようと。で、私なんかが体験した中でも、とびきり悪いのの一つとして、ジンマシンにしようみたいな怒りをね、まあ、もう本当にたまったもんじゃないですから、怒るたびに体中からボンボンボンボンこう、出るものが出てきて、しかも痒くて、生活も仕事もあったもんじゃないっていう状態になっていく。だって怒りなんていうのは、ちっちゃなものまで入れるとですね、本当にこう、あらゆる機会を捉えて出てくるわけじゃないですか。で、それが体中から出てきたんじゃ、たまったもんじゃないわけですよ。でもこれは、私が自分の怒りというものを無視しようとするから、こういうことが起きるわけであって、つまりアンガーをマネジメントするっていうのは、6秒数えるぐらいでは済まされないという話ですね。結局極まりないんですよ、そういうことをしていたんでは。と言った話が、まあ、先日、の言論でされていて、まあ、シラスっていうので見てください。990円ぐらいで買えるんじゃないかなと思う、本編だけなら。でも安いと思いますね。その中で、松本敏彦さんという、これは有名な人なんですけれども、よくこう、薬物依存の、割と対価の方ですね。本たくさん書かれてますね。で、まあ、薬物依存ですから、まあ、お医者さんですし、精神病理でもおそらく、精神病理の方を扱ってて、私がそのお話伺ってるし、すごい思ったのは、松本さんがその、山崎さんとの対談の中でね、CBT みたいなものはラベルなんだと、ここまで言い切るっていうのはやっぱりある意味すごいなと思うし、まあ、認知行動療法はラベルなんだっておっしゃるわけですよね。ラベルってどういうことかというと、このラベルがついた商品のところに来いって話なんですよ。まあ、来ることによってそこから関係性が始まる。始まってしまえば、それは実際に行われるものが CBT かどうかなどというのは大した問題じゃないっていう話を多分されてたんだと思うんですね。私ここが一番この対談の中ではですね、やっぱりこう響いたんですね。まあ、響いたところはいっぱいあるんで、ここが一番とか言いながら全然違うところを次が平気で一番って言いますが、多分僕の中ではここが響いた。極論ライフハックでもいいわけですよ、そのラベルはね。関係性がそこに成立するというのが大事だっていうのは全くそうだろうなって感じがします。特に薬物依存の人となってきますとね、そういうことが言えるんじゃないかと思うわけです。関係性気づくのがそもそも大変な苦労ですから、山崎さんが、まあ3桁にもいかないだろうと、本格的に精神分析やってる人は。だから我々はですね、オプションがいっぱいあるようでそうではないわけです。我々はユーザーですから、これ山崎さんがですね、クライアントとか患者っていう代わりにユーザーっていうのが今は正解なんじゃないかっておっしゃってて、それは結構なるほどなと思ったんで、極力そう言うように僕もしたいかなって思ったんですけど、精神分析のユーザー、つったって精神分析というオプションを選択する方法がないわけですよ。日本で3桁にもいかないようなものを見つけ出すのは大変ですからね。で、やっぱり思ったんですけれども、ユーザーと言ってみたってユーズできないユーザーなんで、我々はですね、一体どこに行ったらいいんだろうっていう問題はずっと僕はあるような気がするんですね。僕が言いたいのは、要するに人は相談しなさすぎるって話ですよ。この番組でももう頻繁に言ってますね。多分多くの方はピンと来られてないと思うんですよ。でも僕はやっぱ東京ライフ研究会からそうで、まあ、タスクカフェだってやっぱそうで、人はどこかに持ち込みたい何かをお持ちなんですよ。で、僕はもうそれは新橋の飲み屋に行くっていうのも同じことだって最近はもうほぼ確信しているわけですね。同じなんだと思う。ただ理由がいるんですよ。それがまあ松本先生の言ったラベルなんですけど、理由がいる。CBT 行きますみたいな、私心の病抱えてますから認知行動療法行きますってならないじゃないですか。なる人も結構今増えてきてるかもわかんないけど、多分僕はなかなかならないと思うんですよね。で、東京ライフ研究会に行きます。 ていう方がまだまだ選択しやすいわけです。まあタスクカフェでもいいですけど、昨日手帳の回やってもほんとそう思ったんですよね。精神分析なあっていう、別に精神分析に行った方がこの人いいなと思った人がいたってわけじゃないですよ。ただやっぱ僕はとりあえず考えることにしているわけですよ。ここにいらっしゃる方が精神分析を受ける可能性ってあるだろうか。で、まずサクッと考えてみるんですね。まあ、ないな。全然ないなと。なんでないのかっていうのは、でも私は、適当な理由がないんですよ。多くの日本人はそんなの当たり前だろうと思うかもしれませんけれども、例えばドイツ人とかだったら受けに行ってるんですよ、今だって。多分、そんなに我々の状況と心理的にね、変わらない状況で、例えば僕の、ジンマシンが出ました、絶対行きますよ、ね。うつですって今診断されましたっていう方いっぱいいらっしゃるんだけれども、そのうちの7割ぐらいの人が、7割過ぎかな、でも半数ぐらいの人が普通に力道的なカウンセリング受けに行きますよ、行く国では。日本では多分ゼロですよ、それ。すっごくこれ極端なんですよ。ゼロだというのがどれほど極端なことかというのは、もう僕らにはわからない。多分。それがゼロの国でずっと生きてるから。でもこれは多分ですね、歯がものすごくひどく痛むんですって人が、普通に歯医者に行ったことがない人ばっかりの国っていうぐらい独特なんですよ、ある意味では。別にだから代わりに新橋に飲み屋がありますって言えばそういうことになるんですけど、まあ、この辺から松本敏彦さんのお話につながっていくんですけどね、世界でも日本はとびきりアルコールに甘い国だって、まあ、これは昔から言われてることではありますけどね。何をやってるかっていうと、つまり分析受けに代わりに行く代わりに酒飲んでるってことなんですよ、ある意味ではですよ。非常にこれも誤解を招くし、この番組じゃなけなかったらこの発言それ自体がダメかもしれませんけど、まあでもこれは僕は不穏当な発言だとは思わないんですよ。だってそうやってくる文化でやってるんだし、僕だってやってきたんだから、僕なんか絶対に大学時代のそのいわゆるさっきも言った彼女ができませんという一言でパッキングしてしまうこの言葉に込められていた後ろ側にあった苦悩を思えば、酒飲んでる場合じゃないんですよ。ないんだけど、それしかなかったんでね、今だってそれしかないんでね、だからそうするんですよ、漫才見ながら酒を飲む。でもそれじゃダメなんですよ。なぜダメかというと、健全じゃないからとかじゃないんですよ。それでは事態を悪化させるからダメなんですね。だけどもこういう知識すらなかったらどうすればいいんだか分かんないんじゃないですか。タスクカフェに行きますっては話が絶対解決する感じしないんですよ。タスクカフェ男性ばっかりだったし、まあ、これはたまたまなんですけどね。タスクカフェに彼女作りに行っても無理なんですけれども、話を持っていきようがないわけですよね。持っていきようのない話をしかしどこかに持っていかなければならないわけですよ。まあ、だから僕はサンチャレに来てくださいと言いたいわけですけれども、話をまず持っていくというのはどういうことなのかを身をもって知らなければダメだ。ここで不可解な言葉が出てくるんですよ。自助ってやつですよ、ね。自分で何とかしろと。自分で何とかできないわけですよ。で、僕が思うに、この自分で何とかするって発想がナルシシズムのそれなんですよ。ものすごく自分から外に一歩も出られないときに我々がやりがちな発想なんですね。他者を当てにできなくなる。というか、他者がそもそも外部に存在していることがだんだん信じられなくなっていく。というのが、さっき途中でチラッとしたお話なわけです。で、この松本さん先生も、それ、かなえ団だったんですけど、井上祐樹さんとかな、ちょっと名前がね、正確に読めないんですけれども、この人の本絶対僕読もうと思ったんですけど、これは認知行動療法の先生なんですけど、非常に面白かったんですけどね。と、山崎隆明さんのかなえ団なんですが、この3人とも同じことをおっしゃってるんですよ、結局。他者に出会えと言ってるわけですよ。三者ともですよ。全然違うんですよ。専門は。一人は薬物依存の、まあ、お医者さん。もう一人は、まあ、お子さん相手にする認知行動療法の、まあ、なんだろうな、スクールカウンセラーとか心理カウンセリングとかそういう方の多分第一人者みたいな。を、精神分析的心理療法をやってる山崎さん。全然やり方違うし、見ている人も全然違うんですよ。まあ、そういうかなえ団だから面白いし、面白いからそういうことを言論で組んだんでしょうけれどもね。で、とにかく、その3人がおっしゃってる話って、要するに、まあ、これを雑に一つにまとめると、他者と出会えってことなんですよ。他者と出会えないから、例えば薬物に依存するんだし、他者と出会えないから、 まあ、思春期の、あの特有の、あの僕もなったわけですけれどもね、何かをしたってわけじゃないんだけど、ズブズブになっていくか、あるいは他者と出会えないから、やっぱり心理療法が、まあ、多くの場合、スキゾイドですかね、今の時代で言うとね、そういう風になっていくのか、いずれにしてもそういう話なんです。で、他者と出会えないのは、実は他者に向かって何をどう持っていったらいいかが分かんないから。で、それが分かるようになりましょう、3ヶ月間かけてねっていうお話を、私は3ヶ月チャレンジでやってますと、こういう立て付けなんですね。で、そのためにいろいろブラッシュアップをしようと頑張っているという話なんですけど、で、山崎さんの言論で第2回で喋った話が、精神分析の中身についてのがっつり、まあ、あれ、7時間でもですね、全体の3割ぐらいしか僕は話せない感じなので、専門家がそうなんで、私じゃ無理なんですよ。何時間かけても無理な気がするんですね。精神分析ってほんとどっから話せばいいんだかわかんないぐらい幅広いんですよね。あらゆるところに広がってしまっていて、すごい難しいなって思います。どこから喋ればいいのか問題っていうのがある。で、その井上さんって方は、まあ、本書かれているんですけれども、要するに他者に助けを求めろっていう、ひたすらそれを書いた本なんだっていうのが、認知行動療法の先生ですから、ね、あの、ちょっとでも事情を知ってる人には意外な感じがしますよね。認知行動療法といえば、事情感があるわけですよ。これは誤解だって井上さんおっしゃってましたけれども、誤解なのかもしれないけど、もうそういう感じがしちゃうんだって、アンガーマネジメントの本売れたじゃないですか。あの背景にあるのは認知行動療法であり、で、怒った時には6秒数えなさい。完全に自助じゃないですか。セルフヘルプそのものですよね。セルフヘルプ、日本では自己啓発と訳されていて、自己啓発では意外と他者に頼りましょうってことが書いてあって、非常にこの辺ややこしいと思うんですけど、あのね、昔のちょっと前の首相の言う自助ですよ。ね、自助でいいならいいんですが、私は別に自助がいけないと思うわけじゃないんですけど、アンガーした時に自分に隠す、そのことを隠してしまうのは、果たして自助になるかどうかとは常々疑問です。アンガーをマネジメントできるんだろうか、本当に自分だけで。で、それは大体望ましいことなんだろうかと思うんですね。で、レジリエンスって言葉も出てきました。で、レジリエンスっていうのは、で、この辺で僕も非常にこう、考えさせられはするんだけれども、でもそう言われてもなって話も出てきたんですよね。これは別に批判してるとかいうわけでは全然ないし、だから見ていただくと一番手っ取り早いんですけど、要するにブラック企業でマインドフルネスやっちゃダメでしょって話なわけですよ。ほとんどこのまんまの話が出てきてました。で、言いたいことはよくわかるわけですね。つまり、ひどい目にすごい合ってるのに、自分の打たれ強さというもの、心のしなやかさとかね、強化して、さあまた働きましょうねっていうのは、企業にとって都合のいい人になるだけでしょうと。で、この先なんですよ。彼らが話してたわけだから。その、お医者さんたちが話してたわけだから。で、我々はその、お先棒担ぐようではいけないよね、みたいな話だったんですよ。僕、これすっごい、その種の話になってしまうと、まあ、要するに社会的な話にするか、個人的な話にとどめるかっていう件なんですけれども、やっぱ、その、金枝の中でも、難しい話になってきたなっていう雰囲気がちょっとあったんですが、っていうか、ライフハックなんて思いっきりそういうふうに言われるわけじゃないですか。言いようによってはいくらでもそう言えますよね。だけれども、そうは言ってもですね、我々やっぱり適用しないわけにはいかない事業で生きてるし、あらゆる企業がブラックなわけじゃないわけですよね。まあ、こんなことは、もちろん、皆様、重々ご承知の上で、そういう戒めをされているって話だったから、非常に偉いっていう話なんだけど、でも、偉くても立派でも、僕らはやっぱり、あそこの悩みに簡単にはまり込むわけにもいかないわけですよね。だって、まあ、給料もらって生きていかなきゃなんないわけですから、さっき途中、これもちらっと言いましたけど、ベーシックインカムがあるわけじゃないんで、適用しないってわけにはいかないんですよ。多くの場合は何らかの形でやっぱり適用しないわけにはいかないし、まあ、適用っていうのは、まあ、井上さんという方がね、嫌いだという言葉として嫌いだとおっしゃってたんですけど、それはそうだろうなと僕も思います。あんまり僕も好きな言葉じゃないです。適用なんてね、しないで済むならそれに越したことはないところって多々あるわけですよね。私はすごくエリプス的な虚勢不安の強い人間ですし、 全然適用したいと思ってやることはできるぐらいだったら会社員になってますよね。僕会社員になったことがない人間ですから、事実上正社員は。でしかもまあ無理だなって自分は思ってたんで、だから適用というのが僕は全然ダメですけれども、でもやっぱり適用って何らかの形ではしないわけにはいかないんですよね。大体他者に頼るっていうのはある意味適用ですし、だから他者に頼れるようになろうっていうことと適用を避けていけるぐらいな感じにするっていうのは両立しないと思うんですよ。結局は何らかの形で他者に頼る以上は適用しているわけですし、適用してしなきゃなんないから他者に頼るというのがやっぱり適用が難しい人にとっての一つのこう一つのっていうか、やむを得ずっていうのも変だし、やっぱり必要な方法っていうか方向ですよね。ここにでもストイックなものを、まあ、なるべく感じないでいきたいよねっていうのは当然あると思うんですよね。適用というものがストイシズムになってしまったらダメだと思うんですよ。もう昔のね、まあこれまでも僕は状況は全然改善されてるとは絶対思います。本当に改善されてるのかみたいな議論もその中でもあったんですけど、絶対改善されてると思いますね。私少年野球にいたんですけど、ひどかったですよ。なんかもう本当に多分監督は知りませんが、全体的にああいうものは星飛雄馬の世界やりたいわけですよ。なんかもうなんかあれですよね、こう空振りしたら竹刀が飛んでくるみたいな、そういうそれが適応なわけで、適応するためになんかね、ストイシズムになってしまうんですよ。でも戦国時代に生きてるわけじゃないんで、我々はあれいらないんですよ全然。で今はまあやっぱり昔に比べればあれいらないよねということでコンセンスが相当取れつつあるんで、そっちの問題みたいなのがむしろ起きている感じはする。さっきの言ったつまりナルシズムの問題ってそういう問題になるんですけれども、でもやっぱりない方がいいですよ絶対に。適応するのにいちいち金属バットでケツ叩かれてたじゃ止まんないんで、そうじゃない方がいいとは思うわけですよね。で、そうじゃない方が良くなってはきていると思うんですよ。だから多分適用というのはもちろんそのブラック企業とマインドフルネスみたいな問題は起こるにせよですね、だからレジリエンスとか簡単に言っちゃわない方がいいと思うんで、だからますます僕が思うに精神分析みたいな知見ってあるといいなと思うんですよ。そうするとレジリエンスというのはどこから来た言葉なのかというのが意識できるはずなので、言葉だけパッと手に入れるっていうのがおかしいわけですよ。この話って当然グッドバイブスみたいなところでも関係してくるんですけど、私はその倉園慶三さんがお話になってるグッドバイブスというのがですね、パッとレジリエンスとかパッとアンガーマネジメントみたいなのが、良しとされていて、グッドバイブスみたいなのが、宗教じみてるよねみたいに言われるので、根本的に何かが逆転している気がします。つまり、ブラック企業でマインドフルネスみたいな盗作めいたことが起こるというのはですね、この種の、常識感が私たちが なんかこう手放しかけてきたせいで起きていると思うんですよ。ちょっと話がややこしくなって、言い方がね、ややこしくなって、申し訳ないんですけど、ごく簡単に言うと、常識的にグッドバイブスの方が常識的だろうと、まあなんかこう、書き上げ塾では絶対ダメな文章の書き方になっちゃいましたけれども、常識的に、愛とかいう方が常識的だと思うんですよね。レジリエンスっていう方が、なんかこうとっつきやすくてスピリチュアルじゃなくていいよね、愛ってちょっと気色悪いよねって思うとすると、よっぽど僕らは何か、逆転させてしまったと思うんですよ。レジリエンスの方がよっぽど微妙なものを含んでると思うんですよね。多分にレジリエンスって言葉は意味がいきなりはわからないじゃないですか。アンガーマネジメントでもいいけれども、意味がいきなりはわからないじゃないですか。アンガーってマネジメントの対象じゃなかったじゃないですか。こっちはすっきりして聞こえるけれども、愛とか言われると、怪しい感じがするっていうのはですね、僕らがやっぱり別の宗教にどっぷり浸ってるせいなんですよ。ある種の宗教だと思うんですよね。まあ、ライフハック的な雰囲気っていうのも同じですけどもね。この雰囲気ですよね、結局ね。レジリエンスというなら受け入れられるという雰囲気。これはおかしな盗作だと思うんですよね。だから、ブラック企業でマインドフルネスみたいな問題に 僕はなってってしまうんじゃないかと思うわけです。つまりだってですね、だいたい他者とつながるとか普通じゃないですか。その500年前からやってそうな、1000年前からやってそうじゃないですか。愛に生きるとか全然普通じゃないですか。キリスト教とか2000年ぐらい前じゃないですか。レジリエンスとかって多分ここ10年とかですよ。最大限見積もっても20年です。21世紀からの産物ですよ。で、こっちは常識的だっていうのって、はなはだ変だと思うんですよ。こっちが新しいっていうのは本当だと思うんですけど、この新しいってことはですね、要するに作り出されてきたっていう意味であって、要するに新薬みたいなもんなんですよ。つまり昔からの漢方は怪しいけれども、新薬はすごく常識的だよねって言ってるのと何ら変わらないんだと思うんですよね。で、僕はそれは一種の盗作だろうという感じがする。新薬に期待したいというのは分かりますけれども、新薬だ方が安全だっていうのはそれはどう考えてもそうじゃないだろうって感じがするんですよね。なんちゅうんですかね、最新式の AI 搭載で運転しなくてもいい自動運転の車は安心だけれども、昔ながらのセダンに乗ってるのは危険だっていうのは、ある種の技術への信頼というかほぼ信仰みたいなものがないと、でもそういう感じを僕らは抱かない。本当はそうかもしれないですよ。でもそうじゃない感じが普通するもんだと思うんですよ。レジリエンスって言葉はリスキーだなって感じが私はします。なんていうのかな、ある意味そういう意味ではグッドバイブスとかグラドンさんがお話になってることっていうのは今だと自己啓発っぽく聞けるかもしれないんですけども、そしてすごくよく練られているんで、単なる常識っていうのではおかしいんですけど、でも非常に常識的な感じの方が強いと僕は思うんですよね。仕事を本気でやるとか、なんだろうな、お客様におもてなしするとかですよね。非常に普通じゃないですか。こっちの方に、なんかそれ以上のものが欲しいという気持ちはわかります。けれども、なんかそっちは怪しげだから、アンガーマネジメントのような、常識的で安心感のある方に行こうっていうのは、うわ、なんかこう、そんなはずはないって感じがするんですよね。アンガーをマネジメントすることは、実に恐ろしいことだと思うんですよ。うまくいったとしても、なかなかな事態な感じがするんですよね。まして、うまくいかなかったらどうなるんだろうと、やっぱり考えなきゃなんない気がしますよね。怒ってるわけですから。それをマネジメントするわけですからね。で、そういうふうになってみると考えてくるのがですね、要するに CBT とかでもいいんですけれども、その言葉ですよ。言葉尻から来る、そういうパッケージ化されたスキルにしたものが、心が落ち着くとか、扱いやすそうな気がする。というのは、やっぱりこう、まあ、穏やかに言って現代的。だから私も絶対にそういうふうに本書いてるときにそういうふうには言われるし、言われなくてもそう思われてるのはわかります。アンガーマネジメントって書いてねと言いたいんだと思うんですけれども、やっぱりそれを書くということへの不安がですね、ありますよね。アンガーマネジメントとか、アサーティブネスとか、そういうふうに、新薬っぽく技法にしたものがどんどん飲んでいくっていうのをやってしまうことへのリスクというのはやっぱあるわけだと思うんですよ。だからこれは実はブラック企業のお先棒を担ぐとかじゃないと思うんですよね、この話は。この話が、なんちゅうんだかな、独特の嫌な感じを与えてくるのは、やっぱりマインドフルネスみたいなものが技法だと思われてるせいだと思うんです。そして技法だとして考えるんだとすると、ものすごくそれはやっぱり新薬ですよね。新しさがありすぎて、人体実験になっちゃうじゃんっていうこと、そういうことですよね。自分がやっぱり怖くなってくるのは。マインドフルネスというのはもともと禅だから、全く、新薬らしさはないわけですよ。でも禅の考え方をもとに、なんとか製薬が新しい薬を作って、これを飲むと悟れますみたいな、 怖いじゃないですか。でもやってることはそういう方向を向いてるってことです。そうはなんないと思いますけどね。で、こうやってこの薬を飲んで悟れば、なんか企業でどれほど徹夜して働いてもね、体を、心を病むことなくなりますみたいな、めちゃくちゃ怖い感じがするんだけど、うちの方が安心感があるっていうぐらいにまでは、この方向性で我々は押されてきているわけですよ。それが嫌だなって感じがするわけです。この話は、やっぱりこう、お先も担ぐ話じゃないんじゃないかなという感じがしましたね。井上さんという方が、その CBT、結局、1回5分しかできないっていうか、5分しか時間ないんですって方も、本当に来るんだって話されてたんですよ。僕はやっぱそれなんだろうなって思うんですよね。今、自分が、なんていうんですかね、3ヶ月チャレンジみたいなのをやりたくなっているというか、もう、なんとなく一生やりそうな、わかんないですけどね、やりそうな、この番組自体がそうなんで、変に長いですよね。でも、短すぎるんですよ。1回5分で CBT っていうのは、すっごいそういう井上さんみたいな方ならできるのかもわかんないですけど、僕はとても無理だってかね、5分って、それこそ、3ヶ月チャレンジ今期からやりますみたいな、そういうことを喋って5分なわけですよね。異常な時間の惜しみ方というのと、このバッキングっていう話と、お医者さんが、まあ、ドリフ診療なんて言葉が出てきたんですけどね、歯磨いてますか、ご飯食べれてますか、夜眠れてますか、あ、大丈夫ですねっていう風にして終わると。要するに短いわけですよ。で、私たちは、それでは自分の話は絶対無理なんですよ。たとえ純粋に体の病気だとしても、もっと話したいことがあると思うんですよね。ちょっとこの腰のあたりも痛んで、なんか眼科なんかが心配なんですけど、でも気のせいですよねみたいな、そういう無駄なことを喋りたい。お医者さんそんな話は聞きたくないでしょうけれども、こういうことを話す相手がどこにもいなくなってくるとですね、僕はやっぱり精神分析みたいなものを必要とする人がむしろ増えるはずだって思うんですよね。でも日本では3桁もいないと、やってる人がね。だからなんかが必要になってくるんですよ。だから野の医者が流行るようになるんですけど、その野の医者を、正式な心理側からあれになるっていうのは、僕は話が転倒してるなってやっぱ同じような理由で思います。話を、できるような、なんつうんですかね、状態が、だって一歩間違うと、いや、最近腰がさ、あれで、ちょっと心配しすぎだと思うんだけどねって奥さんに言ったとするじゃないですか。病院行きなよっていうふうにさらっと言われる。どこに行ってもこういうふうに、なんとなくこう圧縮されてるわけですよ。話を持っていくところがない。で、病院に行けば行ったで、夜眠れてますか、歯磨いてますかってことで、3分で切り上げ、3分だって見てくんないところは見てくんないですからね。それには理由があるんですけどね、もちろんね。この話もされてました。理由はあるんですよ、どこにも、かしこにも、ちゃんと。だけれども、いっぱいちゃんとした理由があったために、結局何が起こるかというと、自分が言うべきことを、言うべきことか分かりませんが、言いたいことを言って、それを聞いてくれる人がいるところがなくて、で、しょうがないから夜寝る前に、発言小町をずっと見ていて、気がつくといっぱい時間が経っているってことが起きたりするんじゃないかなと思うわけですね。で、このいっぱい時間っていうのが、夜寝る前だろうとどこかだろうと必ず取らなきゃいけない時間なはずなんですよ。だからこそ、もともと精神分析は、1日1回1時間、毎日だったわけですよ。これだけ聞けばいいだろうっていうぐらい聞いてくれる世界だったわけですね。で、それがないんですよ、やっぱり。精神分析じゃなきゃいけないとか、認知行動療法でもいいのかとか、すごい極端なことを言うと、野の医者でもいいのかっていう話よりも何よりも、それ以前に聞いてくれるかどうか。そういう意味では、ね、水晶を前にして、あなたの、これから、起きることを見てみましょう。から始まって、そこで、5000円なり徴収して、3、40分、女の子が、っていうのは、すでにダメなのかな。でも、まあ、私が見てる限り女性が多い。しかも若い人が多い。聞いてもらうと。いうのは、当然、なんじゃないかな。それはぼったくりですっていうのはもう今や通じないような気がむしろしますよね。だってそういう話を聞いてくれる人がいなくなってるんですから。 まあ、だからスクールカウンセラーとかを心理師の方がやってるってこと。結局これは、その子供が話を聞いてくれる人を求めて、そこへ行くわけですよね。これは私はですね、それでもなお、これを短くしたい。てか、短くするべきだっていうのがあるんでしょうけど、やっぱりここはその問いそれ自体が、問われてる場なんだと思うんですよね。つまり、時間を惜しんでどうするんだっていう話ですよね。時間を惜しむことは正しいことだっていう、時間に対する万能感が、多分僕らの自己愛の中に潜み込んだんだろうと。そういうことなんだろうと思います。